ヨハネ13章のマイルストーン。命が愛の中で洗い、交わりを維持する。1、主ご自身による洗い。1から11節。1節、杉越の祭りの前、イエスはこの世を去って父へと至る時が来たことを知り、世にいるご自分の者たちを愛し、極みまで愛された。2節、晩餐の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていた。3節、イエスは父がすべてをご自分の手に与えられたことを、またご自分が神から来て神に行こうとしていることを知って、4節、晩餐の席から立ち上がり、上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰に巻かれた。5節、それからたらいに水を注ぎ入れ、弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。6節、彼はシモン・ペテロのところに来られた。ペテロは彼に言った。主よ、あなたが私の足を洗われるのですか？7節、イエスは彼に答えて言われた。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになる。8節、ペテロは彼に、私の足をいつまでも決して洗わないでくださいと言った。イエスは彼に答えられた。私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関係もなくなる。9節、シモン・ペテロは彼に言った。主よ、私の足だけでなく手も頭も。10節、イエスは彼に言われた。水浴した者は足のほか洗う必要はない。全身が清いからである。あなた方は清いのであるが、皆が清いのではない。11節、イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。2、信者たち相互の洗い。12から17節。12節、イエスは彼らの足を洗い終わると、上着を着て再び食卓に着き、彼らに言われた。私があなた方に行ったことがわかるか。13節、あなた方は私を先生とも主とも呼んでいる。そういうのは正しい。私はそうである。14節、それで主であり先生である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合うべきである。15節、私があなた方に行ったように、あなた方も行うようにと、私はあなた方に模範を与えたのである。16節、誠に誠に私はあなた方に言う、奴隷は主人に勝ることはなく、使わされるものは使わすものより大いなるものではない。17節、これらのことを知ってそれを行うなら、あなた方は幸いである。3、互いに愛し合う。34から35節。34節、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。35節、あなた方が互いに愛し合っているなら、これによってすべての人はあなた方が私の弟子であることを知るようになる。4節の上着は、主によって表現された主の美徳と特質を象徴します。ですから、彼が上着を脱ぐとは、彼によって表現された彼であるものを脱ぎ去ることを象徴します。腰に巻くとは、へりくだりを持って縛られ、制限されることを象徴します。5節の水は、聖霊、言葉、命を象徴します。第1章から第12章で、命が来て、再生された者たちで構成された教会を生み出しました。再生された者たちは、彼らの霊の中では神の中に、また天にいますが、彼らの体の中ではまだ肉の中に生きており、地上を歩んでいます。彼らは地の者との接触を通してしばしば汚れます。これは主との交わり、また彼ら相互の交わりを阻害します。ですから、聖霊と言葉と命をもって洗う必要があるのです。こうして汚れを洗い去ることによって、主との交わり、また互いの交わりが維持されます。それは血によって罪を洗い去ることではありません。ですから第12章の後、 この章でそのような印が必要であるのです。この福音書は印の書ですから、この章に記録されているものもやはり霊的意義を持つ印と考えられるべきです。足を洗うことは単に物理的な意味ではなく、霊的な意味で取られるべきです。
古代のユダヤ人はサンダルを履きました。それに当時の道路は埃が多かったので、彼らの足はすぐに汚れました。もし彼らが宴席に来て食卓につき足を伸ばしたのでしたら、汚れと不快な匂いで確かに交わりは阻害されたでしょう。ですから、その宴席が喜ばしくなるためには足を洗う必要がありました。主は彼の弟子たちの足を洗って彼らを極みまで愛していることを示し、一節、また同じことを互いに愛の中で行うよう命じられました。14:34。今日この世は汚れており、私たちは容易に汚染されます。私たちは主との交わり、また相互の喜ばしい交わりを維持するために霊的な足洗いを必要とします。それは洗う聖霊、洗う言葉、洗う命をもって、主によって彼の愛の中で、また互いに愛の中で行われます。私たちは皆世の中に生きているので、世の中の往来によって自然に汚されます。例えばインターネットによる検索は非常に便利で、必要な情報を容易に入手することができます。しかし検索の情報のすぐそばに不健全なリンクが掲載されていたりします。電車の中の広告や駅の中の大きなディスプレイの中には不健全なものや不道徳なものが含まれています。また飲み屋街の周りには酔っ払いの人がたくさんいます。酒に酔うことは理性を低下させるので、飲みすぎると多くの場合飲酒をもたらします。人々は世の中で罪を犯さなくても容易に罪深いものに接触し汚されます。就職すると社内の出世競争のゆえの嫉妬、怒り、妬みなどに巻き込まれること、周りの人が自分の知恵を守るために嘘を言ったりすることなどに触れます。またウィンドウショッピングで最先端の流行を見て回ります。これらは必ずしも罪深いわけではないのですが、それらの中に居続けると心が曇っていき疲れます。これらも世の往来による汚れを示します。ヨハネ13章の足を洗うことは、世の往来による汚れを清め、互いの交わりを妨げるものを取り除きます。主に感謝します。ここでの洗う水は聖霊、言葉、命を示しますので、あなたは必ず聖書を読み、それを祈り読みし祈ってください。あなたは毎日シャワーを浴びるように、毎日聖霊、言葉、命の洗いが必要です。あなたは自分が罪を犯した場合、その罪を告白してイエスの血によって汚れた良心を清めていただくべきです。しかしヨハネ13章の命の洗いはイエスの血による洗いとは異なります。一日生活していると世の中の往来の中で特別罪を犯さなくても汚れてきて臭くなります。この悪臭は生涯生活の中の命の交わりを妨げます。実際的には以下のことを少しずつ実行してください。 1. 毎朝復興。毎朝10分前後の時間を使って主の御言葉を読み、祈り読み、祈ってください。 2. 毎日ドリップイリゲーション、点滴考えの祈りを実行してください。 LINE などで祈りのグループに入り、1分間の祈りを送り、他のメンバーの1分間の祈りを聞いてください。このようにして互いに足を洗い、互いに愛し合います。 3. 毎週 BSG などの活動に参加して、自分の感覚や享受したことを発表してください。